はい、皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。7月は京都は暑い夏と題しまして、太陽の恵み、そして生きとし生ける命についてお話をしていきたいと思っております。この番組はグッドヒアリング4グッドライフ補聴器のヒアリングアート、ミュージックカフェ&バーアビリーン、サクラキャットイングリッシュカフェ、マルチサポート、アートスペースヨスガの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリーン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええなあ。
はい、皆さん改めましておはようございます。本日はね、2022年7月の16日土曜日です。朝の7時、皆様お元気でいらっしゃいますかね。京都はね、7月1日から切符入りということで祇園祭り始まっております。16日土曜日ということで、明日が前祭り、17日、祇園祭りセレモニーがねあるんですけれども、本日のゲストはね、17日ということで、16日は宵山、そして15日は宵々山ということで、丸山の野外音楽堂で30回というね歴史を重ねていらっしゃいました。4月にもねおいていただきました高井智也さんを本日ゲストにお招きをしております。では智也さん、お声を聞かせていただきたいと思います。
いや、言われてみると夏、京都は本当の夏なんですね。
ですね。もう
全国に先駆けて、夏祭りですね。
夏ですね。
でも今年は不思議な年で、本当にいろんなことがありました。あの選挙があったんですけど、現実のことと思えないぐらいに、人が殺されたりとか、いさかいがあったりと、それに、参議院選挙でしょ、戦いを皆さんやってると、あの現実と夢の中だか、もう人が亡くなったりとかって、で大自然の猛威とかじゃなくね、人の心が荒れてますね。どうしましょう、
どうしましょう、
京都のお祭りがお祭りの気分になれないという、
これをどういうふうに乗り切ってやっていたらいいんでしょうね、富山さんね。でも富山さん、夏といえば僕はね、神戸から来ましても15年以上になるんですけどね、やっぱり僕にとっての夏はね、やっぱり祇園祭りであり、そして富山さんの宵々山コンサートが僕はやっぱ思い出一番残ってるんですよ。だからやっぱりね、歌は世界を救うというので、どうなんだかな、僕やっぱりレジェンドであるね富山さんに、こういう時どうしたらいいのなんてね、僕はねやっぱりね、お尋ねしたいかったんですよ。
自分の中にあるんですよ、あの朝ごはんの歌とかね、夜明けの歌とかね、で寝る前の歌とか、あの日々の暮らしのけじめみたいなのが全部歌でできてるんですよね。普通は旅に出て、もう自分の大事業だっていうんであるけど、普通の暮らしのね、あのなぜか今夜は田舎の家を思い出していますって、あの父と母もで子供の僕もいますっていうのはね、あの当たり前の暮らしの繰り返しっていう、そこの中に、あのそれを歌にしなさいって言われた覚えがあるんですよね。あのじいちゃんばあちゃんとお話ししながら、今日の朝はいいのとか、今日は辛いのとかね、あのそんなけじめつけてあるんですよね、暮らしの。でそれが東京の時にもうただ忙しいだけになってたのに、京都にやってきて、あ、そうか、朝は 朝ごはんの前に手を合わせるんだったなとかね、あの小学校の時にお前があの仏さんと神棚にお水をあげなさいって、あの最初のお水を朝、僕の役目だったんですよね、小学校2年生3年と、 でその時ちゃんと手合わせなさいって、はい、で何言ったらいいのってお前にはお経なんかわくらおけないっつってね、うん、ただ手合わせなさいっつって、はいはい、そういうあのじいちゃんばあちゃんのおかげでけじめがつくんですよ毎日毎日。それから季節はどうだとかね。
そうですね、はい、四季折よりね。
おかげさんであの、うん、ただ子供でわ楽しいとか嫌だとかって叫んでんじゃなくて、うん、おじいちゃんおばあちゃんのおかげで、はい、あのけじめのつけ方を教わってるんで、それが80歳の夏にもやってくるんですわ。
わかりました。ありがたいことです。ありがとうございます。ルーチンってなんかそんな思えば大切ですね、やっぱりね。
あのルーティーンってのはスポーツ選手はみんなルーティーンでしょ、うん、あのイチローなんてもあれ同じ仕草を繰り返すでしょ。
そうですね、う
ん、あのルーティーンって我々 の、 その朝昼晩も、はい、行事なんかでも、はい、季節のやることでも、京都にいるとねそれきちっとやりなさいってのは、うん、それだけでももう生きてられるような世界ってありますよ。
おっしゃる通りですね、
はい、儲かるとか儲かんないとか、はい、じゃなくて、うん、朝起きて、はい、あ目が覚めたな、うん、ありがとうという、うんうん、でご飯いただいてなんです。ご飯食べるっていうとね、食べれるというのは動物に言う言葉だ、はい、ほらこれ食べって言って、鶏やらお馬さんにね、食べる与える。お前が喋るときはこれいただいていいですかって言いなさいって、食べるというなというね、ばあちゃん、うちのばあちゃん、僕は北海道で、おばあちゃんは小さい時だったら伊予の人です、はい、四国の、はい、ほんで3月になった時な、もうやっと雪溶けるかな、いやまだ降るかなって言ってたら、今頃伊予の方だと遍路さんが行列食って歩き出すかなとかね、うんうん、はい、はーって。でお遍路って何言ったら、うん、四国の行事だ、大人になったら分かるっつって、あ、うん、三十になる前に一回やっとけとかね、はい、意味分からないんだけど、じいちゃんばあちゃんのそういうもう言ったことそのままうんってこう聞いてた覚えがあるんですよ、
はい、ありがとうございます。ではその思い出の先ほどちょっと触れていただいたわらぶき屋根の歌聞きたいですね。富山さんよろしいですかね。
いいですね、いいですね、
聞きたいです。大好きな歌なんですよ。
あ、はい、なぜか今夜は田舎の家を思い出しています。父も母も祖母も妹も子供の僕もいます。かまどに火がつき湯気が昇る台所の朝、母さんの白い手ぬぐいは角隠しのよう、思い出にふと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の後には夏草ばかり。魚を追って山を越えて日暮れて帰る、子供心に家の明かりがありがたかった。思い出にふと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の後には夏草ばかり。ろうそくの火が静かに揺れて手を合わすおばあちゃん、なぜか今でも心に残る静かな姿、 うん、思い出にふと振り返る藁葺きの屋根、田舎の古い家の跡には夏草ばかり。
しみましたね。ありがとうございます。大好きな歌です。
あ、 そうです。ありがとうございます。いや、あのおかげさんですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんのおかげで、
はい、
怒られた覚えがないなと今歌いながら思い出した。
そうですか。
大人扱いしてくださったんですね、小学校3年4年
子供じゃなく対等と、
お前はこんなあの静かで面白みもないところでこれでいいのかって言われて、うんってうんって言うしかない。もう本当静けさの中で、80になってそんなの思い出してると、あの人間の生き方のどっか奥に大事な人の生き方ってあるんですね。あの年寄りの静かなじいさんばあさんの影響をちゃんといただいてるなという、嬉しいですね。
素晴らしいな、ありがとうございます。
思い出させてくださってありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。ね、もう一曲なんかねご用意していただいているのをね続けて聞かせていただきたいと思うんですけど、何か、人生のものとか旅というんでしょうね。
ああ、いいですね、
うん、それをね、うん、あのこれもよいよい山でも歌われた歌ですかね。
あのいや、たくさん旅の歌でね、幸せの家をあいつは飛び出してっていう、
はい、
一行できた時にね、
ええ、
俺は何ちゅう歌を作ったんだろうと思って、幸せの家をあいつを飛び出して、あの楽しい楽しいって旅に行くじゃないですか、
うん、
その時に幸せ、何もわざわざ家で出ることないのに、
うん、
お金がなくなったり腹減ったとかね、はいはいはい、あの辛いことに失望してみたりとか、黙って家にいればあったかいところにいるのに、
あ、はい、
もう幸せの家をあいつは飛び出して旅に出たのさ、あいつは一人で、もうこの一番出た時に、ああそういえばあっちこっち行ったなっていうのが出てきてね、
はい、
あのギターがあると寂しくないんですよね、
うん、
あの知らない街行ってね、
はい、
あの幸せの家をあいつは飛び出して旅に出たのさ、あいつは一人、旅はいいものさ、いいことが待ってるさ、旅はいいものさ、あいつも歌ってる、ルルルルルルルルルル、プラットホームで安いタバコを吸う、各駅停車さ、一日は長い、旅はいいものさ、いいことが待ってるさ、旅はいいものさ、あいつも歌ってる、胸は痛むのさ、ふるさとは遠いのさ、一人旅、旅はいいものさ、いいことが待ってるさ、旅はいいものさ、 はいつも立ってる。ありがとうございます。
ありがとうございました。いやもう素敵。
なんか涙出てくるね。
涙出てくるね。
別にな どこにいてどんなことを思ったかなく、はい、歌ってるといろんな心の流れが出ますね。
はい、おっしゃる通りです。わかりました。富山さん、ここでちょっとね、
はい、
ちょっと休憩タイムじゃないですけど、僕も胸いっぱいでお腹いっぱいになりましたんで、ね、ちょっとねここで気分を変えましてね、私が歌う思い出の音色、はい、テーマソング聞いていただいて、またね富山さんの歌声、はい、そしてトークをね続けさせていただきたいと思いますので、ちょっとここで休憩タイムということで、では、番組テーマソングよろしくお願いします。
ヒアリングアートでは快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器、
はい、いかがでしょうかね、私のテーマソングね、聞いていただきました。ではちょっとここでね、私の番組の方から、ちょっとだけ、告知というかね、宣伝させてください。私新井企画、新井浩一が、プロデュースしました、7月31日にヨスガアートスペースヨスガで茶木みやこさんをお招きしてライブをやります。またねおいおい、皆様にご案内していきますのでよろしくお願いいたします。では富山さん、また改めまして、はい、富山さんの声そして歌声をと思いまして、再開したいと思います。よろしくお願いします。はい、富山さんね、今最初ね、選挙だとかいろんな悲しい事件だとかねをやりましてね、七夕の次の日でしたかね、ちょっとびっくりするようなことがありましたよ ね。
今どんな時代なんでしょうね、分かんなくなって、ね、
もう分かんなくなりましたね。
はい、
うん、で僕は先ほどもう無理でもお願いして、この元気になりたいから歌をお願いしますという形でね2曲お願いしてしまったんですけど、やっぱり歌も歌えなくなったらちょっと寂しいですしね。
いや、歌って夢の中、想像力で歌う、
はい、
想像以上に現実の方がちょっと今迫られてね、
はい、
歌に力ないですね。もうちょっと自分の中で困ってます。
普通
はね、うん、そんな刺激がなくて、あの夢のような歌たくさん作るじゃないですか、
はい、
今現実がよくわからないっていう、本当に私ら選挙ったら選挙でどっちが保守、うんうん、 みんなそれぞれ戦ってとか、僕らあの安倍元首相なんかでも、何度かお話したことあって、亡くなっちゃうんですよ。あの刺されて亡くなるなんて、現実でないようなこと、現実で起きちゃって、はい、それがいやそんなことありえないけどありえできちゃってるんですよ。でその中で自分のその朝ごはん食べるのが、朝ごはん食べられない感じね、
今日の朝が迎えられないっていう、なる、ね、
もう現実がちょっと激しすぎて、はい、ちょっと適応能力今ないんですよね。
びっくりすることばっかり
で、80歳の夏はどうなるんだろうという、どうしましょう、あなたに聞いてもダメ
いや僕こそ、これこそレジェンドの登場だと思ってね、それこそね大統領殿とかいろんな歌を歌っていただいて、今をなんか我々にこうメッセージを送ってくださるじゃないですか。
本当はあの、うん、世の中の変わり目が出番なのに、うん、変わり目の中になんかストーンと落っこっちゃってるようなところがありましてね、足が地につかずに、ちょっと今
智也さんでもそうなんですか。
あ今ここあ本当に僕は京都の嵐山あたりにいるのかなというふうね、あ昔ああいうとこ行けたらいいなって北海道の時思ってた、
言いましたね、修学旅行の話ね
夢見てた、うん、あれ私またもっとどっか元の方行っちゃったかなっていう
衝撃だった
ってことね。それぐらいに衝撃的だったんですね。現実を、うん、の足元が緩んでますね。どうしたらいいんでしょう、うん、またあなたに、あなたに尋ねて、さあイエスかノーか、そんなかね。
でも僕は友也さんに教えていただいたことありますよ、
はい、
テレビを見てね、
はい、
うんなるほどとかっていうのはやめなさいと、
はい、そうそうそう、
で自分で考えなさいと、
そうそうそう、
想像力を膨らませることがあなたには大事なんだよということで、僕は毎回ね、皆さんリスナーさんいいですか、僕毎回友也さんに教えてもらってるんですよ。
あれは大事なんですよ、
大事なんですよね、
自分でもいい感じ
なん
です、
うん、だからこそ想像力、湧くまで想像力を持っていく、
ない時はね本当にリアルな現実の上に立たないとしゃあないね、これ逃げられないね、
しゃあないか、
しゃあないね、
しゃあないしゃあない、
現実の歌をまた作らないかなという、僕にとって受験生ブルースなんて本当現実のリアルな歌でして、
ありましたね
リアルな現実なんです、
ね、
夢心地で遊びで作ってるんじゃなくて、
はい、
リアルな本当にもう学生生活がそのままでしたからね。
でも先ほどおっしゃった安倍元総理も、はい、その受験生ブルースが大好きだったと。
あいや、ね、あれなんかの時に隣にパッと来た時、あ失礼しました、あの僕フォークソングギターで歌って、知ってますよ受験生ブルースじゃないですかって安倍さんが先に答えてくださって、えなんでですか、中学校の時かな僕はって、あの、家庭教師が詳しくって、
はい、
人よ人よに人見ごろ富士山六に大なる、これで一つ覚えられます得点できますからって、そんな話最初に出て、それから急に安倍さんといろんなお話して、あの僕は政治家っていうけども、おじいちゃんからお父さんからみんな大臣じゃない、総理大臣じゃないですか。
そうですね、そう一家ですもんね、
だからあんまりリアルじゃないんですっていう、当たり前なんですってのはすごい人だなと思って、
それが当たり前なん
ですね。当たり前で生きてきて逃げられないわけですよね、うん、それで大変だと思うまでにもうその中にストンと入っちゃってる人っていう、
はい、
でその人が人よ人よに一目ごろ言ってくれたからびっくりしちゃって、
すごい話ですね。
そんなこと知らないよっていうかと思ったら、知ってますよっていうとこから始まってね、
すごい話ですよね。
だから二人横に並んでると本当いろんな話がポソッとできた覚えがあるんですよね。
で皆さん、これはあのそういう集まりがあって歌われた時に、席がそこへ座られた時にたまたま隣が
横へ
安倍総理だった、元総理だった
というね、横にいるだけで面白い会話できましたね、本当不思議な。それあの人がだから亡くなるってのは困るんですよ、僕の中では。
困っちゃうんですね、
リアルな人なんで、今度会った時こんな話したいなとか思いながらやってたんで。
なるほど。だから富山さん、僕ね、
はい、
新井さん君ならどうなのっていう形じゃないんですけどここで僕ね、前もお寺でねライブ行かせていただいた時に、オステウェリンダね、
はい、
歌われてた、それが安倍総理、元総理じゃないんですけどね、なんかちょっと聞かせてもらいたくなったんで、いかがでしょう。
そうなんですよ、第三次大戦が終わったの後のことを想像してごらんって言われて、はって言って、
はい、
あの核戦争になってるんだよねって、でプーチンさんがなんか簡単に 次の戦争で俺たちは核の用意があると言うけど、核戦争になったら人間の形がこうじゃなくなるかもしれない、染色体が全然違うようになるかもしれないって、でその想像力っていう、はい、で想像力を教えてくれたのがピート・シーガーさんって、あのアメリカのフォークシンガーが、はいはい、君の想像力がどれぐらい深いか広いか強いか、それがフォークソングの力になるって。
改めて
ギター一本で歌う世界だよっていう、うんうん、はい、普通に確実に歌うことを超えて想像力、次の100年後の世界とかね、その時くっきり想像できる人じゃないとフォークソングは歌えないよって言われてね。でその頃ピート・シーガーさんの歌やってたら、ピート・シーガーに教わってフレッド・ヘラーマンとフランミンコフ、これは大学の先生やってる、これがカマウェイ・メリンダってその時みんなで、はい、あのレコーディングした歌、あの「お捨てなさいメリンダ」って、第三次大戦が終わって核戦争が終わって、でみんなシェルターに入って外に出られないっていう、うんうん、で外はもう木や草もなくなってるかもしれないしっていう、そんな想像の中で女の子はふっと外に出て、はい、アルバムを、今の僕らの今の時代のアルバムの写真帳が出てきたって、うんうん、そしたらお母さんが「お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい」って、あの各空気が汚れてるからシェルターに戻りなさいっていう歌なんですよね。あの、まあまあまあまあ来てごらん、ほら変なものよ、向こうの土を掘ってたら出てきたのよ、お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい、それはただの写真帳、戦争前のね。まあまあまあまあ来てごらん、ほらこの中にメリンダみたいな女の子がたくさんいるよ、お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい、女の子も大勢いました、戦争前はね。まあまあまあまあ来てごらん、ほらこの中に背の高い男の人がいる、お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい、パパもそんな人でした、戦争前はね。まあまあまあまあ来てごらん、ほら変なのよ、みんな嬉しそうに笑ってる、お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい、いい時代だったの、戦争前はね。まあまあまあまあ来てごらん、ほら変なのよ、草や木が緑に茂ってる、お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい、森や林もありました、戦争前はね。まあまあまあまあ私に教えてよ、どうしてこんなになったのか、お捨てなさいメリンダ、お家入りなさい、誰も気づかなかったの、戦争前はね。
はい、ありがとうございます。もうたっぷりとね歌っていただいて、お時間になりました。トムさん本当今日はどうもありがとうございました。ね、もう一曲ね歌っていただきたいところでしたけどね、ごめんなさい、本当にねお時間までありがとうございました。本当は今日は素敵な話、はい、いっぱいありがとうございました。トムさんどうもありがとうございました。